とハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして本日はもう一方、京都 NPO センターの京都 NPO でも今噛んでしまいましたね。
はい、平尾です。
はい、平尾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、平尾さんもですね、今日最初にご登場いただきましたけれども、今の時期はですね、まあ、NPO、NGO、まあ、社団法人もそのいろんな、ね、公益法人にとっては助成金シーズン、申請のシーズンですよね。
春に収穫するのに秋に種をまくというね。
なるほど。
微妙な、環境で、はい、今ちょうど種まきのシーズンなので、今うまくまいて、春に収穫期を迎えるというね、除石に関しては少し自然の設立と反したような感じのスタートになります。
なるほど、はい。まあ、いろんな、ね、まあ、助成金という形ではないですけど、ローキンさんもいろんな形で NPO、LPO サポートされてますが、はい、近々で行くと NPO のための民間助成金セミナーということで、京都府、場所は京都府庁になりますけれども、これ、中須さんも登場するし、はい、NPO センター平尾さんも登場する、ね、登壇者として。
そうですね。
セミナーありますね。
日本郵便のね、はい、お年玉の、
そうですね、ね、
あれどこ使われてんの、みたいなのと直接担当者が来てくれて、お話をさせてもらったりとか、もう地元のね、平和道財団さん、はい、ね、スーパーのね、
はい、
財産さんの入りさんにも来ていただいて、
そうですね、
3団体から、ね、これからの助成金に関するエッセンスであったりとか、はい、ね、思いをうまく引き出すのが私の役割ということになります。なるほ
ど。まあ、日本郵政さんのは、ね、これ全国ですけれども、
ね、
この平和道財団さんはね、
まあ、京都市が、
ね、京都、はい、京都市が中心に、
夏原グラントさんっていう、
ね、そうですね、
結構環境系の支援をされているところでもあります。
こういう地元をにこう助成する財団や、まあ、全国の対象にっていうのは、まあ、いろんな、ね、助成金、まあ、聞いてる皆さんはですね、助成金って何ぞやってそもそもわからない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、NGO の NPO、まあ、いろんな啓発活動する、また自分たちの活動を広げるにあたって助成金を活用してっていうのは、まあ、一般的に皆さん、
そうですね、やっぱりうまく資金をね、活躍しないとしてもらえないってね、いけないという女性側の思いと、ね、
はい、
受け手側ね、やっぱり自分たちの活動をどう生かしていくかっていうところの少しやっぱりズレがあるので、
はい、
やっぱり出す人の思いと使う人の思いっていうのができるだけこうね、ミスマッチが起こらないように、
そうです、ね、
申請の段階からどうするかとかいう話がうまくできるといい感じになるんじゃないかなと。
なるほど。
実際去年もね、日本郵便の竹山さんに来てもらって話をして、
はい、
京都からも何団体かエントリーされて、採択もされてる実績もあるんで、なかなかいい感じ、
なるほど、
はい、になると思います。
そうなんですよね、はい。まあ、僕もですね、何度か今まで実は助成金を出され、まあ、申請をされた方をこうなんていうんですか、審査する、
そうそうそ
う、立場にこう立ったことがありますけれども、そうするとですね、なるほどと思うこと実はいっぱいあったんですね。こちらが思ってるね、どういうことをチェックしているのかということと、出される側がどういうことをしたいのかっていう、まあ、どうマッチするのかっていう過程を見ると、あ、こういうふうに書けばいいんだなとかって、
まあ、そうですよね、
思うことありますよね。
そうですね。
なので、その担当の方に直にね、お話聞ける機会っていうのは大切ですよね。
そうですね。やっぱり募集要項をまずちゃんと読むってね。
なるほど。
で、自分たちの思いだけ書かないとかね、やっぱり募集要項にはちゃんとね、相手が求めているものが最低レベルでね、
はい、
きちっと書いてあるので、それをどうね、申請者が読み取って、
はい、
助成する側の思いを汲み取って、いわゆるその成功体験をね、双方に持てることを書けるかどうかということでしょうかね。
このセミナー、10月4日、場所は京都府庁 NPO パートナーシップセンターのフリースペースで開催されるんですが、中須さんも近畿労働金庫さんとしてですね、
はい、
登壇をされます。で、今言われた日本郵政の竹山さん、そして平和道財団の
伊
木さんですね、
はい、
が来られて、さらに、まあ、団体の信頼をより高めるためにということで、平尾さんが、まあね、
組織評価のね、
そうですね、組織評価の話をされるということですので、ね、はい、ぜひですね、 今助成金シーズンですのでチェックしてみてください。こちらは、入場無料、
無料ですね、
参加費無料ですね、はい、ただ定員20名になっております。
ちょっとねフリースペースがそんなに広くなくてですね、はい、一応20名ということで、うん、濃密な時間を持てればいいと思っております、
はい。問い合わせお申し込み、これ事前にお申し込み必要ですね。
そうですね、一応、申し込みが事前になってますので、
はいはい、京都 NPO センターのホームページ見たら、
あ、ホームページに載ってます。はい、よろしくお願いします。
わかりました、ホームページをチェックください。まあね、あの秋はイベントシーズンということでローキンさんもいろんな実は取り組みをされておられますけれども、ね、まあ、の次、まあ、今の10月4日のセミナーでしたけれども10月5日は、支援の思いを忘れないということで、まあ、定期預金、定期、あの支援の定期の、ね、サポート部、ローキンさんでサポート部という定期がありますけれども、はい、その報告会が開催されますね。はい、
まあ、前回も、ね、ご案内をしましたが、はい、あの福島あるいはあの、まあ、去年は、うん、あの豪雨災害があったので、はい、岡山からもあの障害者の支援団体の方にお越しいただいて、うん、またあの足長育英会さんの方も、あの支援をしてますので、まあ、現地の状況どうなのか、まあ、支援した側の当時の思いがありましたので、うん、はい、まあ、その思いを8年半経つわけですけども、うん、もう一度振り返りながら今の状況も確認しながらあの応援していくというような何ができるかということも含めて考えていきましょうというような、はい、そんなイベントを5日の日に、
そうですね、
大阪ですけど、うん、あの私どもの老金のメインホールで開催しますので、はい、まだあの席の方は十分ございますので、はい、あのお越しいただければなというふうに思います。
うん、はい、東日本大震災復興支援的サポート部位報告会ということですけれども、昨年の、ね、7月の、まあ、豪雨災害での復興支援、まあ、支援のです、ね、状況なんかもこちらもですね、活動が広がって、まあ、かなりいろんな団体さんが活動されていましたけれども、ローキンさんがサポートされた活動がありますので、こちらの方の報告もあります。10月5日土曜日13時から15時40分ということで、今中津さんからご紹介ありましたが、近畿ローキンのメインホール肥後橋のビルですねになります。資料代500円ということで定員200名、事前にお申し込みくださいということですので、ローキンさんのホームページ、
はい、
うん、からチェック可能です。はい、これが5日、そして6日もありますね。
これどんどん災害系の催しが続きますよ ね、
この10月ね、災害ね、うんうん、でこれ10月6日の方はですね、宮津市の地域支え合いセンターの会議室で開催されるのが、災害時の企業行政 NPO の役割とはということで、まあそれぞれがね、
そうなんですよ。去年ね、うん、大きな台風が来て、はい、結構宮津とかがね土砂崩れて大変だったので、うん、
はい、
であとその北丹後鉄道ね、うんうんうん、がね、やっぱりうまく運営が、はい、あのストップしてしまったというような経験の中で、代表の方にもお越しいただいて、はい、あと民間でどういうことができるかというようないろんな話をする予定になってます。
なるほど、これまさに今ね、千葉でもそうですけれども、それぞれ役割がね、まあここはうちの管轄じゃないとか、もっとこうしてとかね、いろんな形でね、こういう時の連携っていうのが、まあ、できてるようでできてない事例っていうかね、まあ一回経験するとその役割っていうのが、もっとこうすればよかったねって振り返れるんですけど、やっぱりいろんなね経験に基づいて、こう役割っていうのを事前に確認しながらですね、やっておくことっていうのは重要ですよね。こちら10月6日にですね、宮津市で開催される災害時の企業行政 NPO の役割とはということで、こちらも申し込みは、
無料ですね。
無料で、あ、そうですね、参加費無料30名になります、はい、でローキンさんのホームページ、まあ、NPO センターも協力をされているということですので、こちらもローキンさんのホームページの方に情報あります。
ローキンではホームページに載せてませんので、
あ、そうかそうか、
京都府さんのホームページ、
ごめんなさい、そうですね、はい、京都府ですね、 NPO などのネットワーク、
この災害時の NPO ネットワークというホームページありますので、うんうん、そこにも上がってますから、
はい、なるほど、なるほど、
ぜひ見ていただけたらと思います。
わかりました、はい。そしてですね、まあ、これもね、311がもう来年また母ですけれども、これも、あ、まあ、北部、大阪の、ね、北部地震も昨年ありました、東日本と大阪北部地震、まあ、これが連、まあね、あのタイミングとしてはこの間、はい、まあ、目立った大きな地震でしたけれども、う
ん、これはあの東日本大震災支援全国ネットワークという東京の団体がありまして、はい、全国団体 JCN というところですけれども、ここはあの全国いろんな地域で、うん、あのこういう会議というか集まりを持ってまして、で大阪で開催するにあたって、まあ、近畿ローキン私どもの方も協力をするということで、 10月の11日、うん、あの大阪の先ほどの10月5日と同じ場所で、あの開催をするという運びになっています。
なるほど、ひごましビルの方ですね、はい、10月11日の1時半から6時までということで、はいはい、311の今が分かる会議 in 大阪、はい、ということで、
の JCN のホームページから、
JCN とですね、はい、あの打っていただければホームページ出てきますね、
はい、JCN 東日本大震災って打ってもらうと、
ね、そうですね、確実ですね、はい、はい、こちらからお申し込み欄の方です、はい、そしてこちらもそうですけど、これはまあ皆さん身近な話かもしれないですけれども、自分が住んでるところ、特にマンションの方なんかはどう防災を捉えるかと、はい、
市が NPO さん、うん、あの NPO センターがまあ運営をされてて、はい、あの主催はあの災害支援市民ネットワーク市がというのがございまして、うんうん、はい、そこの研究会ということで、うんうん、マンションの防災を考えるというテーマで、はい、10月の16日、これはの草津の、市民交流プラザというところで開催をされます、はい、あのまあ、近畿労金の NPO パートナーシップ制度というのがございまして、まあ、その制度の仕組みの中でこれを開催する内容にしております、
うん、なるほどなるほど、はい、でこちらもホームページの方から、これ滋賀ですね、
はい、
あ、これは災害支援市民ネットワーク滋賀の、は
い、滋賀 NPO センターのホームページから申し込みが可能になっております。
はい、で実はですね、まあそうですね、そこからですね、奈良の方でもありますね、10月18日
奈良はこれはまあ SDGs 絡みなんですけども、うんうんうん、あのまあ、SDGs とは何かっていうのを、はい、あの少し考えてみましょうと、勉強しましょうという企画と、まあまあマッピングのワークショップも予定してるんですけ ど、奈良県文化会館、うん、10月23日水曜日になりますけども、朝10時半から夕方17時までということで開催予定をしておりますので、うんうん、まあ、こちらはあの奈良 NPO センターが、はい、あの運営協力をしておりますので、ね、うん、そちらのホームページからご覧いただくこともできます。
わ、はい、かりました、はい、ぜひ SDGs、まあ、今ねもうバッチつけてる方たくさんいらっしゃいますけれども、はい、うん、分かってつけててほしいですよ ね、
そう
ね、ちゃんとね
色が綺麗だから、
そうそうそうそう、まあ、まずつけてるところから始めてもいいんですけど、やっぱりそれを知って自分何ができるかなっていうことを、まあ、企業として会社としてでもそうですし、はい、個人としてもそうですけれども考えてほしいなと思いますが、
これ JICA さん主催でやる内容なんですけど、うん、あのまあ、労権も協力をして、奈良 NPO センターも運営協力をしながら、うん、ということになっています。
そうですね、まあ、今ですね、まあ、企業の話でいくと、まあ、働き方改革の話、ね、いろんなところで出てますけど、うん、こちらの方もヒロさん登壇されて杉岡先生と、
そうなんですよ、
ありますね、
一応ね、あの、まあ、中小企業の、ね、はい、お父さんお母さんたちにも、うん、このプロボロとか、ね、を少し知ってもらったりとか、うん、あの少し有力でね、福祉現場にアルバイト雇用でうまく入ってもらえないかなということで、はい、今あのちょうどトヨタ財団の助成を受けて、Q&A とかもね整理して、うんうんうん、まさしく今印刷物がもうちょっとして上がってくるところなので、
あ、 そう、
まあ、そこの印刷物をテキストにしながら、うん、この新しい働き方改革をどう考えていくかということを考えていきたいというような少しトークセッションを
やります。なるほど、なるほど、はい、ね、あの福知山公立大学の杉岡先生と平尾さんとで、これはトークセッションになるんですか。
トークセッションになります、
うん、ソーシャルな働き方改革ということで、これがね皆さんまだ行ったことあるかな、はい、京都経済センター新しいところですね、市場からすまの、はい、京都経済センターの6階の会議室で開催されます。これも参加無料で定員30名ということで、事前
申し込みで、
申し込みが必要ですね、
はい、あの京都 NPO センターのホームページに今上がってますので、
はい、わかりました、
ぜひよろしくお願いします。
そして最後にですね、これも、まあ、阪神淡路関係ですが、これは阪神淡路ですけど、まあ、25年になるわけですね、来年でね、もうね、うん、で、そうですね、こちらも今度はやりたいこと見つかりましたか、時代の市民活動とともに考えるということで、はい、高度未来基金の、
はい、これは笑顔プラスと社会貢献預金の寄付先団体なんですけども、はい、うんうん、阪神淡路大震災の時以降に生まれた団体でして、はい、まあ、その25年を振り返る特別企画ということで、うん、あのまあ、ここはあの中国とかフィリピンとか、あのネパールとかそういうところに若者が、うん、あのフィードワークで参加している、はい、活動されてますのでね、うん、その若者 の、 あの、まあ、そこで衝撃を受けた話だとか、はい、人生が変わった話なんかを聞きながら、うんうんうんうん、これからのあの生き方を まあ、時代のね、はい、市民活動のあり方も含めて考えましょうというような企画を5回シリーズで、11月の17日から、
日曜日の27日からですね、
はい、うん、まあ、そんな企画を、まあ、ロキンも共催、うん、協賛をしてということで、はい、関わっている内容でございます、
ね。10月22日から来年の2月まで5回シリーズになります。でこちらの方は、ホームページ、
はい、間もなくロキのホームページ貼る予定ですので、コードというホームページ、はい、NPO さんのホームページからもご覧いただくことができます。
はいね、ということで今日はいっぱいイベントを紹介をしていきましたけれども、はい、これまたホームページの方に、はい、ラジオカフェのですね、このハッピー NPO の、はい、番組のページのところに、イベントの情報を載せておきますので、ぜひ、チェックをしてみてください、はい、
ぜひ見てください。
そうですね、はいはい、この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて本日の京都ハッピーの NPO、早速ですね、本日のゲスト、まあ、最初ねちょっとイベント情報にたくさん盛りだくさんでしたけれども、ご紹介をさせていただきたいと思います。本日は一般財団法人タンポポの家常務理事の岡部太郎さんにお越しいただきました。岡部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、エイブルアートやってらっしゃるっていうのがタンポポの家さんでも、この番組にも何度かお越しいただいておりますけれども、はい、タンポポの家、実は知ってる方は多分すごくよく知ってるんだけど、多くの方はねまだ知らないかもしれないですね。はい、タンポポの家どんな活動されてるんですか？
まず拠点が奈良で活動してるんですけども、うん、はい、主に障害のある人たちの、うん、特に芸術文化活動ですね、はい、それの支援をしておりまして、具体的に言うとね、そこで、各地の福祉施設で生み出されるものの展覧会をしたりですとか、うんうん、最近ではその商品化ですとか、はい、表現することを仕事にする、彼らの仕事にするということの支援をしています。
なるほど、はい、ね、まあ、皆さん聞かれてどういうイメージ持たれたかなと思うんですけれども、実はねすごい個性、まあ、個性豊かで、すごくそのなんていうかな、その、まあ、それを作品を作って、それをねやっぱり自分の生きる収入にもしていくということ で、
ね、
はい、それを、まあ、中間支援されているような部分もありますが、はい、ローキンさんの接点でいくともう長いですよね。
そうですね、人アート街というテーマで、うん、エイブルアートという、まあ、障害者の可能性を、まあ、作品展を通して感じ取っていただきたいなということと、まあ、さらにそれからそれぞれの受け止めがいろんな角、うんうん、広がっていきますので、ね、はい、そういうところを毎年の企画の中で、いろんなテーマを決めて、うんうん、開催をし続けてきたということでございます。
なるほど、はい、まあ、この人アート街は、はい、まあ、京都でもこの間、まあ、これ、エイブルアートは、はい、もう今19年、
18年やってたんですね、はい、うん、長いですね、
長いですよ ね、 ねで、まあ、京都では、ここ京都では3回
です ね、 ですね、近畿2府4県を三巡してますので、うんうん、で18年ということですね。
そうですね、でそれぞれの、ね、まあ、地域とか町との接点を持ちながら、はい、町の中でね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、地域をまあ、アートでつないでいくっていう、
そうですね、しかもそこを中心には障害者の皆さんで、はい、うん、その方たちとの接点を含めてこうやられている、うん、まあ、社会連帯とアートというようなキーワードでされてこられましたけれども、はい、ね、はい、この18回を振り返ると、はい、最初と今とではですね、随分社会の状況も変わってきたと思うんです。
変わってますね、うん、一言で言うと、障害のある人の状況自体が変わってきたっていうことがで、それまで福祉という枠の中で生きていた、うん、また仕事をしていた人たちがどんどん地域に出たりとか、で、他の分野の人たちと、うんうん、混ざりながら生きていくってことがだんだん当たり前になってきたんですね。でこの人アート町というのが、まあ、アートの面白いところでもあるんですけど、アートっていろんな立場の人たちをつなげる、うんうんうん、接着剤のような役割があると思うんですけども、障害のある人の魅力的な作品をどうその地域で 展開していくかっていう時に、うんうんうん、その福祉畑だけではなくて町づくりとか、はい、全然違った分野の人たちが自然と集まって一つのイベントを作り上げていくっていうことをしてきたんですが、
なるほど、
まあ、それが本当に当たり前のような社会に少しはなってきたんじゃないかなというふうに思います。
あ、そうですね、はい、障害のお持ちの皆さんもずいぶんいろんなところでちゃんとね、まあ、働く場所も確保されつつありますしね、
はい、
うん、まあ、それは社会的な制度もあるんですけれども、はい、まあ、受け入れる方の多様性であるとか、はい、受け入れ方含めて十分変わりましたよね。
そうですね、
うん、まあ、特に福祉関係の、ね、活動されている方っていうのは、はい、全体のそういう市民活動の分流れでいくと割合としてはすごく実は多いです、
ね、多いですよね、
うん、
あの特定非営利活動分野でも福祉分野ってすごく多いですからね、うん、やっぱりね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
そうですよね、
うん、からそんな中でやっぱり福祉だけを学んできた人たちだけではなくて、先ほど平尾さんおっしゃってたような他の職種からね、こう関わってくるような、うんうん、はい、そういう人たちの結構自由な空気っていうのが少し感じられるようになったかなというふうには思います。
なるほど、はい、まあ、そんな中にあってその障害をお持ちの皆さんの表現が地域をこう変えていくきっかけになったりだとか、うん、はい、地域を彩ったりだとか、はい、先ほど接着剤って話ありましたけれども、はい、まさにこの人もアート町はそういう役割を果たしてきたかもしれませんね、
はい、結構あの地域の交流の場に、うんうん、その展覧会をやるとエブラートを企画すると、はい、あのそういう場所になるということも素晴らしい内容でも一つなんかなというふうにも思いますね。
そうですね、今年はどうだったんでしたっけ。
まあ、今年はね、その18年やってきて、
はい、
そのまと総まとめということで、うんうん、あまり老金の家屋でやったことなかったんですけど、ほうほうほう、今年はあの大阪の肥後橋ビルの、家屋の中でアート展をやろうということにしています。で、単にアート展だけじゃなくて、うん、今年はその振り返りということもありますので、フォーラムを、まあ、先ほどありましたようにあの社会連帯とアートというのを今年のテーマと掲げてますので、はい、
うんうん、
このテーマの下でフォーラムを開催するということになっています。まあ、ここでは基調講演を行って、まあ、代表の播磨さんのお話も冒頭でいただくんですけども、はい、
うんうん、
まあ、それをあの一つの柱にしまして、二つ目の柱はあのアート展、
うん、
で三つ目の柱はアートとクラフトマーケットということで、はい、まあ、作品をの販売の機会を作ろうと、まあ、これ去年もあの難波神社でやったんですけど ね、
そ、 うですね、
そのコーナーを作るということにしています。あとはまあ周辺のところでプライベート美術館というのも今年もやらせていただいてということにしておりますね。
なるほど、
はい、
今年はもう10月3日、
はい、11月3日、ね、
あ、ごめんなさい、11月3日のみ、あ、そんで、そうですね、
1日のみですね、
はい、このそうですね、プライベート美術館の方は1ヶ月間やられるんですか。
やるんですけども、うん、あのプライベートっていう名前のように、うん、あの老金さん の、 あのビルの中で展覧会する。
なるほど、
プライベートに老金さんの職員さんとか役員さんが、うんうん、自分たちが好きな作品を選んでもらって、会議室とかそういうところに飾ってもらうっていうことをするので、うん、一般的に立ち入りがちょっと難しいですよね。
あとまあ1階が営業店なので、
営業店は大丈夫か、
本店営業部 の、 あのフロアのところには飾らせてもらって、はい、ということ
になります。なるほど、
なので11月3日その成果を、お見せできますので、
そういう形なんですね、
はい、あのもし見たい方は3日にぜひ来てくださいという感じです。
でも働いてる場所にそういう接点というかね、はい、まあ、皆さんの表現で皆さん もしかするとイメージが違う、全然ね、 どんな作品なんだと思うかもしれないですけれども、はい、うん、いろんな多様な素敵な色使いでとか、ね、はい、形もいろいろだし、同じのずっと描き続ける人もいれば違うものが、はい、いろいろですよね。
本当多様ですね、人それぞれに全く違う表現があるというのが伝わると思います。
なるほど、はい、実はねこのラジオカフェの、はい、今ちょっとカフェはなくなってしまいましたけど、はい、カフェや三条通りを拠点に、うん、このエブルアート
開催
されたこともね、はい、うん、以前ありましたし、はい、まあ、あとはもう18、まあ、昔ですけれども姉屋小路を拠点にもありましたし、はいはい、京都でも3回あったということで、はい、実は三条通りもこのエブラハットでそういう障害者の皆さんと地域の皆さんがこう接着された、
はい、
うん、ような時期とか、まあ、それをきっかけにいろんな活動が生まれたこともあったかもしれないですし、はい、福祉活動されている皆さんの自信にもつながったかもしれないですしね。
はい、
今年はですね11月3日に、まあ、これまでの18回振り返りながら、 開催されるということで、はい、なんか素敵な本も作られてるんですね、
はい、振り返りこれまでを振り返る冊子を鋭意制作中です
ね、はい、ね、それも楽しみにしたいと思います、はいはい、これは、11月3日の10時から4時までということで、はい、場所は先ほどご紹介ありました近畿労金の肥後橋ビルで開催されます、はい、まあ、事前の、まあ、フォーラムのみ事前申し込みが必要になりますけれども、はい、フラッと立ち寄れる、
はい、はい、もうあの、うん、他の展覧会とかも立ち寄っていただけますので、はい、ぜひお気軽に、あの駅の上ですので、
そうですね、
駅の直結しているとてもいい場所ですので、ぜひ日曜日の大阪までお越しいただければと思います。
なるほど、はい、うん、ヒロさん見たことあります？
ないんですよ。
なあ、これぜひ、
まあ、京都のね、うん、エブラート系の、ね、うん、作品はたくさん見させてもらったことは当然あるんですけども、
でもね、これ事前にすごい準備をされて、はい、その空間に合う作品を選定したり、 そうですね、そのために作られたりっていうのもあるかな、はい、そうですね、うん、ね、ということでいろんな形でこう、はい、まあ、小部さんと一緒に、まあ、もうすでにこれエイブルアウト小部さん何18年、
はい、ほとんど関わってる、
ほとんど関わってる、だからずっとこの辺
人生の半分ぐらい関わってるロッキンさんにお世話になりっぱなしという
実は、なるほどなるほど、はい、いやでもまあこういう活動をねサポートしながらね、っていうのもとても大切な活動ですよね、はい、うん、ということでこの間を振り返りながらということで、ぜひ、皆さんですね11月3日ローキンさんのビル、肥後橋のビルの方に足を運んでいただきたいですね、はい、でシンポジウム先ほどありましたけれども、はい、ね、田坊の家の代表の片山さんもそうですし、基調講演では、はい、ダハプランニングワーク代表取締役、はい、吉川さんの、
はい、
うん、
宮城からいらっしゃって
ですね、宮城からね、
はい、
うん、宮城とか青森を拠点に、はい、アートプロジェクトを通して生きることアートにつながることをまあ、いろいろね語られる、はい、ということですので、はい、興味や関心ある方ぜひ、ご参加いただければと思います、はい、はい、ということであっという間に今日も時間が過ぎてしまいましたけれども、うん、またね、10月11月はイベント盛りだくさんで、特に助成金シーズンですので皆さんいろんなチェックして、
そうですね、うん、はい、頑張って種まいてください、
種まいて来年、ね、はい、活動を広げていただければ、は
い、
そうですね、はい、本日はどうもありがとうございました。岡部さんまたぜひご出演よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。